さて、聖書を一緒に学んでいきたいと思います。今週は教会の暦では受難週、すなわちイエス様が十字架につけられた週にあたります。まあ、それで今朝はいつものエペソ人への手紙の公開説教はお休みにしまして、イエス・キリストの十字架について福音書から、ヨハネの福音書から今朝は一緒に学んでいきたいと思います。どうぞヨハネの福音書19章をお開きください。この福音書、ヨハネの福音書の著者であるヨハネはイエス様の十二弟子の一人でした。彼は元漁師で、イエス様からボアネルゲというあだ名が付けられるほど、雷の子という意味ですが、それほど短気な性格だったわけですね。しかし、イエス様に従って彼は愛の人へと変えられたわけです。そして御霊に動かされて神の愛を書き記しました。で、有名なヨハネの13章、あまりにも有名な言葉ですね。皆さん、開かなくても覚えてらっしゃる箇所です。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。困った時にはすぐここを開いたらよろしいかと思いますね。神様は愛の方であるわけです。そして御子を使わすほどに私たちを愛し、御子イエス・キリストは神が人となって来られたお方ですね。 100% 神であり 100% 人であるわけです。そして旧約聖書の預言の通りに、アブラハムの子孫、ダビデの子孫としてお生まれになりました。その誕生も不思議で、諸女マリアの胎に聖霊によって身ごもりお生まれになりました。幼い頃はガリラヤのナザレの町で大工の子として普通の人として人と同じように過ごされました。そして約30歳になられた頃、公に救い主としての働き、交渉会をお始めになられたわけですね。で、約3年半素晴らしい教え、権威ある教えと力ある御業で神の御子であることを示されたわけですね。それで多くのユダヤ人たちがイエス様を信じました。しかしユダヤ人指導者たちはそのことを妬み、イエス様を殺すことを議会で決定しました。イエス様はユダの裏切りによってローマ兵に捕らえられ、不正な裁判が行われました。そしてこの19章で十字架につけられます。十字架はイエス・キリストの地上生涯のクライマックスです。なぜキリストは十字架につけられたのでしょうか。今朝はこのヨハネはイエス様が直接教えられた人でした。そして十字架を目撃した目撃者の一人であるわけですね。今朝はそのヨハネの視点から十字架の意味について一緒に学んでいきたいと思います。19章のまず1節から4節を一緒に朗読していきたいと思います。ヨハネの福音書19章1節、そこでピラトはイエスを捕らえて鞭打ちにした。また兵士たちは茨で冠を編んでイエスの頭にかぶらせ、紫色の着物を着せた。彼らはイエスに近寄ってはユダヤ人の王様万歳と言い、またイエスの顔を平手で打った。4節、ピラトはもう一度外に出てきて彼らに言った。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。あの人に何の罪も見られないということをあなた方に知らせるためです。当時のイスラエルはローマによって支配されていました。で、ここに登場するポンテオ・ピラトというのはユダヤの総督だったわけですね。で、彼は神殿の財を盗んだり、あるいは巡礼者を殺したりと、残忍な圧政者として知られていたわけですね。で、ユダヤ人たちはイエス様を捕らえてローマへの反逆罪としてこのピラトに訴えたと、ルカの23章の2節には書かれています。この人はカイザルに税金を納めることを禁じてます、自分を王としてます、そのように彼らは 訴えるわけですね。ところがピラトは、私はあの人には罪を認めません、そのように彼は無罪を宣言したわけです。しかしユダヤ人たちはそのことを承知しないわけですね。で、それで18章の後半見ますと、ユダヤの慣習で杉越の祭りに一人の囚人を釈放することになってたピラトは群衆に聞くわけですね。あなた方のためにこのユダヤ人の王を釈放しましょうか。しかし群衆の反応は皆さん知っている通りに、この人ではない、バラバだ、あの殺人犯のバラバを釈放するように群衆は要求するわけですね。そこでバラバは釈放されて、罪のないイエス様がここで19章の一節では鞭打ちにされたわけで、ローマの鞭打ちは長い革の紐の先端に動物の骨や金属をつけて、それで打たれるわけですから、肉が引き裂かれるように打たれていく。で、十字架につけられる前にこの鞭打ちだけで死ぬことも少なくなかったようですね。で、鞭は余罪を告白されるために打ちましたが、イエス様ご自身は告白する罪がなかったわけです。で、ペテロは彼の手紙の第一の2章の22節で、キリストは罪を犯したことがない、その口に何の偽りも見出せなかった、そのように彼は証言しているわけです。で、イエス様を告白する罪がないわけですから、それで何度も容赦なく鞭が打たれて、全身の肉が引き裂かれて血まみれになるわけですよね。なぜキリストが鞭打たれたんでしょうか。イザヤの53章では、私たちが癒されるためであると書かれています。またペテロ、ここは開きましょうか。今のところ押さえていただいて、第一ペテロの2章後半の方です。455ページ2章の22節から一緒に朗読しましょうか。第一ペテロ2章の22節から、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。はい、罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。24、そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。霊的な癒しとともに肉体の癒しのためにも主は鞭打たれたと聖書は教えています。また兵士たちは王冠の代わりにイエス様に茨の冠をかぶせるわけですね。そして彼らはイエス様に紫色の着物を王に見立てて着させるわけです。ユダヤ人の王様万歳、彼らは嘲笑い、さらにイエス様の顔を平手で打ったと書いてます。で、他の福音書を見ますと、イエス様はその前にもすでにカヤパの家に連れて行かれて、そこで不正な裁判が行われて、何度もイエス様の御顔が殴られるわけです。見るも無残な姿だとイザヤの52の14節にはそのように予言が書かれていて、また53章にはあたかも目の前で十字架に引かれていくイエス・キリストの姿を見ているかのように、イザヤは53章でそのように書いているわけですね。後でどうぞゆっくりお読みになってください。それからピラトはもう一度官邸の外に出てきて、ユダヤ人指導者たちに言うわけですね。よく聞きなさい。あなた方のところにあの人を連れ出してきます。 この人には何の罪も見られないことをあなた方に知らせるためです。おそらくピラトは無残なイエス様の姿を彼らが見たら気が変わるとでも思ったんでしょうね。5節見ますと、それでイエスは茨の冠と紫色の着物をつけて出てこられた。するとピラトは彼らに、さあこの人ですと言った。さあこの人です。イエス様が茨の冠と紫色の着物をつけて、見るも無残な姿で官邸の外に出て来られたわけですね。まあこれだけ痛めつけたのだからユダヤ人たちの怒りが収まるだろうとピラトは期待していたでしょうね。しかし彼らはイエス様を見ると、6節では宰相たちや役人たちはイエスを見ると激しく叫んで、十字架につけろ、十字架につけろと言った。ピラトは彼らに言った、あなた方がこの人を引き取り十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。ユダヤ人たちの怒りが収まるどころか、彼らはイエス様を見ると十字架につけろ、十字架につけろと叫ぶわけですよね。で、それでピラトは彼らに言うわけです。あなた方が自分たちで十字架につけなさい。私はこの人には罪を認めません。これでピラトは三度もイエス様に罪がないことを認めました。7節、ユダヤ人たちは彼に答えた。私たちには律法があります。この人は自分を神の子としたのですから、律法によれば死にあたります。ピラトはこの言葉を聞くと、ますます恐れた。ユダヤ人たちがイエス・キリストを十字架につけた理由は何なのか。それはイエス様が自分を神の子と主張したことです。ヨハネの10章の33節で、このユダヤ人たちはこういうわけですね。冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。彼らはイエス様がご自分のことを何と主張したのか、誰と言ったのかを理解してたわけですね。ところが現代のキリスト教の異端は理解してないです。彼らは決まってイエス・キリストの神性を否定するわけです。しかし聖書はイエス・キリストご自身も明確に何度もご自分を神の子である、神ご自身であると宣言しておられるわけです。例えばヨハネの10章の30節によると、私と父とは一つであるとイエス様はおっしゃいました。そして同じくヨハネの14章の7節では、私を見た者は父を見たのである、私たちは神をこの肉眼で見ることはできません。しかし目に見えない神が見える形で来られた、人となって来られた方、この方がイエス・キリストです。ですからイエス・キリストを見た者は神を見た者、イエス・キリストを信じた者は誠の神を信じた者であるわけですね。もし誰かが私は神ですと宣言するならば、その人は気がおかしくなってしまった人か、あるいは真実な神かのどちらかなんです。イエス・キリストは神であるとご自分で主張なさいました。そして神であることを、神の御子であることを、その権威ある教え、聖書の教えを見ればわかります。そしてそれだけではなくして、メシアとしての、救い主としてのその印、そのような奇跡をイエス様はその技によって証明されたわけです。しかしユダヤ人たちは心が固くなでした。彼らは信じようとしないわけですね。そしてここで彼らは言うわけですね。ユダヤの律法によれば、神を冒涜する者は死に当たります。石打ちの刑です。ところが彼らはユダヤの処刑法ではなくて、ローマの処刑方法、すなわち、十字架刑をここで要求しているわけです。 で、ピラトはこの人は自分を神の子とした、そのような彼らの言葉を聞くとますます恐れるわけです。なぜならもし宰相たちが神を冒涜する罪だと群衆に訴えるのであれば、この群衆が、騒動が起こるわけですから。で、騒動が起こると治安維持のできないピラト、彼はもう何度もそのような目にあって、今度そのようなことが起こると自分の地位が危うくなる、すなわちイエローカードがもう出てって、もう一度起こるともうレッドカードに彼はなる、そのような事態に彼は追い込まれていたわけですね。ですからどうにか騒がないように。また彼の奥さんが夢を見てて、あの正しい人には関わらないでください、マタイの27章の19節ではそのように書かれているんですね。この時のピラトの気持ちに非常に複雑でした。彼は不安と恐れを持っていたことは、容易に想像つくわけですよね。9節見ますと、そしてまた官邸に入ってイエスに言った。あなたはどこの人ですか、別に出身地を聞いたのではないですね。どこの人ですか、一体誰ですか。単なる人でなければそう言ってください、そのような意味が含んでるんでしょうね。しかしイエスは彼に何の答えもされなかった。そこでピラトはイエスに言った。あなたは私に話さないのですか、私にはあなたを釈放する権威があり、また十字架につける権威があることを知らないのですか。イエスは答えられた。もしそれが上から与えられているのでなかったら、あなたには私に対して何の権威もありません。ですから私はあなたに渡したものにもっと大きい罪があるのです。ピラトはイエス様が黙って答えないので少しイライラし始めたんでしょうか。語気を強めるようにして、私にはあなたを釈放する権威がある、自分の権威を振りかざすわけですね。十字架につける権威があるのを知らないのですか。彼は自分に権威があると思ってましたが、本当の権威は神ご自身にあるのであって、そして神がこの地上を治めるためにいろいろな権威を与えておられるわけです。ピラトはイエス様に罪がないと認めたのですから、彼は与えられている権威によって釈放すべきでしたね。しかし彼はそれをしなかったわけです。なぜなら群衆が騒ぎ出すことを恐れたから、自分の立場を守るために正義を行わなかったわけです。罪ですね。逃れられないわけです。しかしイエス様はピラトに、イエス様ご自身を引き渡したユダヤ人たちにもっと大きい罪があると言われました。なぜなら彼らは聖書を知りながら神の御心が何であるか、そして救い主が使わされることを知り、救い主の技を見、教えを聞いたにもかかわらず自分たちの救い主を拒んだからですね。12節、こういうわけでピラトはイエスを釈放しようと努力した。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいった。もしこの人を釈放するなら、あなたはカエザルの味方ではありません。自分を王だとする者は全てカエザルに背くものです。そこでピラトはこれらの言葉を聞いたとき、イエスを外に引き出し、死刑し、ヘブル語ではガバタと呼ばれる場所で裁判の席に着いた。その日は杉越の備え日で、時は第6時頃であった。ピラトはユダヤ人たちに言った。さあ、あなた方の王です。彼らは激しく叫んだ。覗け、覗け、十字架につけろ。ピラトは彼らに言った。あなた方の王を私が十字架につけるのですか。祭司長たちは答えた。カイザルの他には私たちには王はありません。そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。ピラトは ここに書かれている通りにイエス様を釈放しようと努力しました。しかしユダヤ人たちは激しく叫んでいるわけですね。もしこの人を釈放するなら、あなたはカエザルの味方ではありません。12節カエザルに訴えるということですね。皇帝への反逆罪。ものすごい怒りの行商で彼らを訴えたことでしょうね。結局ピラトは彼らの脅しに負けて、13節行くと正式に裁判の座に着くわけです。皮肉たっぷりに彼らにそして言うわけですね。さああなた方の王です。彼らは激しく叫ぶわけです。覗け覗け、十字架につけろ、十字架につけろ。激しく叫んだって書いてあります。この激しく叫んだ彼らの中には、つい先日パームサンデー、シュロの日、日曜日にイエス様はロバの子に乗ってエルサレム入場されたわけですが、その時にホサナ、祝福あれ、主の御名によって来られる方に、イスラエルの王に、シュロの葉を振り、自分たちの奥義を赤い絨毯代わりに敷いた、あの群衆の中の多くの人たちがこの中に混じっているわけですね。彼らが期待していたのはメシア的な、政治的なメシアを期待していた。しかし自分たちの期待したメシアでないことが分かると、宰相たちに操作されて、十字架につけろ、十字架につけろと彼らは激しく叫んだわけですね。さらにピラトが、あなた方の王を十字架につけるのですか、彼らに言うと、宰相たちは答えるわけで、カエザルの他に私たちには王はありません。彼らを治める王はカエザルではなくして神ご自身であったはずです。でも彼らはピラトの質問によって、自分たちの口で神に治められることを拒否したわけですね。で、一方のピラトは何が正しいのかを彼は全て分かっていたわけですね。しかし分かってて間違った決断を彼は選ぶわけです。自分の立場を守るためでした。そして彼はイエス様を十字架につけるためユダヤ人たちに引き渡したわけです。十字架によって人々の隠れた心の内が明らかにされました。17節18節一緒に朗読しましょうか、はい、彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、ヘブル語でゴルゴタと言われるに出て行かれた。18節、彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側に、イエスを真ん中にしてであった。イエス様はご自分で十字架を追って処刑場に向かわれました。で、十字架は受刑者が自分で横着を追ってそこに向かうわけですね。イエス様は昨晩からの不正な裁判のため、一睡もせず、また鞭打たれ、肉体的にはもう限界に達してたわけです。他の福音書ルカの23章によりますと、途中からクレネ人シモンが代わりに担いだと書いてあります。しかしこの福音書の著者であるヨハネはシモンのことを記事にはしていないわけですね。それは彼が強調したかったのは、イエス様は自ら自発的に命を捨てられたということ。イエス様はご自分で十字架を追って、ヘブル語でゴルゴタと呼ばれる丘に向かわれました。ゴルゴタとはラテン語でカルバリア、英語ではカルバリーですね。イエス様は二人の犯罪人と一緒にカルバリの丘で十字架につけられました。イエス様が真ん中で、一人は右、一人は左に、三本の十字架が 立てられるわけです。罪のないお方が罪人の一人、犯罪人の一人として数えられたわけです。これはイザヤの53章の12節の預言の成就ですね。彼が命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからであると書かれています。伝統的に知られている十字架の姿は、手のひらに釘が打たれて、そして両足は伸ばされ、足の正面に釘が差し通されている姿です。しかし実際には手のひらではなくして、体重を支えられないですよね。ですから手首の近くで釘が打たれ、両足は横に向けられて、かかとの下の方で釘を貫通させて木に打ち込んだだろうと考えられています。で、少しでも体を動かすと激しい痛みが走るわけですね。十字架のこと苦しみは私たちの言葉では表現できないほど、想像を絶するものがあるわけです。ヨハネはここでただ単に事実だけを書いたわけですね。彼らはイエスを十字架につけた。彼らはイエスを十字架につけた。十字架の無誤さ、苦しみを当時の人々は描写するまでもなく皆知ってたわけです。彼らはイエスを十字架につけた。イエス様にとって肉体の苦痛は当然のことです。人となって来られたわけですから。でもそれ以上にキリストは私たちのすべての罪を背負われたと聖書は書いてある。その罪を負わされたイエス・キリスト、そして父なる神との関係がその罪のゆえに、世の始まる前から、永遠の初めから一つある方が私たちの身代わりとなって罪を背負われた瞬間、父なる神との関係が断ち切られる。そのような霊的の苦しみの方がはるかに大きかったに違いないでしょうね。19節見ると、ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトに、ユダヤ人の王と書かないで、彼はユダヤ人の王だと自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。当時ローマの慣習では、囚人の罪状を首にぶら下げました。しかしイエス様の罪状書きは十字架の上に掲げられました。ピラトはイエス様の罪状書きをユダヤ人の王、ナザレ人イエスと書いたわけです。イエス様は自分を王と主張した理由で十字架につけられました。そしてその罪状書きはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書かれたとありますが、ラテン語は当時の公用語でローマ兵たちがよく使ってて、ヘブル語はヘブル人、そしてギリシャ語は多くの人が使っている言葉であった。イエス・キリストはすべての人の罪のために十字架で死なれました。そして信じる者は救われる。で、処刑場が都に近かったので、大勢の人がこの罪状書きを読みました。ユダヤ人の王イエス。ピラトはユダヤ人たちへの皮肉で書いたのですが、彼は知らずに 真理を証言したわけです。で、祭司長たちはここでユダヤ人の王と書かないで、自分でそう言った、勝手にそのように言った、自称したと書いてくださいとピラトに抗議するわけですが、しかしこれはピラトがユダヤ人たちを軽蔑して書いた罪状書きであって、彼はイエス様の無実を三度も宣言し、釈放しようとしましたが、ユダヤ人たちに釈放すればお前も訴えるぞ、反逆罪だ、カエザルに背いている、そのように彼は脅されたので、それでここでは彼らへの腹いせも含まれていたんでしょうね。おそらく私の書いたこと、私が書いたものです、まあ今更強がってももう手遅れで、無実の方を死刑にした事実は変わらないわけで、彼は責任を逃れることができないわけですね。23節、さて兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるように私分した。また下着をも取ったが、それを上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。それで彼らは互いに言った、それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。当時処刑にあたった兵士たちは報酬として囚人の着物を取ることが許されていたようです。イエス様が苦しんでいる十字架の下で、彼らは無神経にも楽しんで、まあギャンブルというか着物をここで分け合うわけですよね。しかしこれも旧約聖書で予言されていることで、詩編の22編の18節にはこう書かれています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。まさにそのことを彼らはここで行っているわけです。時々聖書の予言っていうのは後で辻褄を合わせてるんじゃないか、そのように言う人たちがいますが、彼らは仲間ではないわけですね。彼らは敵なんです。敵がどうしてわざわざ合わすんでしょうか。聖書が真実の書物であることは予言が成就していることなんですね。またここで縫い目なしの着物とありますが、出エジプトの28章の31節には大祭司がこの縫い目なしの着物をつけることが書かれているわけで、イエス・キリストが私たちの大祭司であることを思い起こさせる記事でもありますね。25節、兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます、と言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいます、と言われた。その時から、この弟子は彼女を自分の家に引き取った。イエス様の十字架のそばには最後まで女たちが立っていました。そしてイエス様は十字架の上で極限に苦しい中で、ここで思いやりを母マリアに対して示されるわけですよね。まあ、私たちは苦しい時には他の人を考える余裕は、他の人のことを考える余裕もないし、まあ元気な苦しくなくても余裕ない時はあるわけですが、イエス様は苦しみの極限の中で思いやりと優しさを示されるわけですね。そして十字架の上でイエス様は7つの言葉を、4つの福音書を見ますと発しておられるわけですが、このヨハネは3つを記録しています。でここでイエス様は女の方、そのようにおっしゃるわけですが、それ尊敬を込めた言い方ですね。女の方、そこにあなたの息子がいます。 それはそばに立っている愛する弟子等を見てということですが、これは明らかにこの福音書を書いたヨハネのことですね。女の方、親子としてではなく救い主、主である方として言われたわけです。そこにあなたの息子がいます。それからヨハネに言われたわけです。そこにあなたの母がいます。イエス様は弟子のヨハネに母マリアの今後の世話を任せたわけです。マリアは他に子供たちが少なくとも、ヤコブ、ユダ、妹たちが少なくとも2人はいるわけで、4人はイエス様の誕生の後、イエス様は聖霊によって身ごもったわけですから、その後はヨセフとの間に通常の夫婦の関係で4人の子供たちが生まれるわけですね。しかしこの時点ではまだ彼らは信仰を持ってなかったので、神の家族であるヨハネにマリアのことを託したわけです。この後28節、イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。私は乾く。これも預言の成就ですね。詩編の69の20節にこう書かれています。彼らは私の食物の代わりに苦味を与え、私が乾いた時には酢を飲ませた。イエス様は十字架の上で乾きを覚えられて、私は乾くと言われました。この渇きは当然肉体の苦痛の渇きであると同時に、霊的な苦痛の両方を意味していると思われますね。イエス様は私たちが本来は負わなければならなかった地獄の苦しみ、私たちは自分の罪のゆえに当然火の中に投げ込まれてよかったわけですが、イエス様は代わりにそのことを追ってくださったわけです。ですから私たちは永遠に乾くことになるわけですね。最後に30節を一緒に朗読します、はい、イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。イエス様は最後の宣言をされるため、渇きをぶどう酒で潤し言われるわけです。完了した、すべては終わった。ギリシャ語ではテテレスタイ、これは勝利宣言をイエス様はなさっているわけです。すべては終わった、終わってしまったって敗北ではないですね。勝利宣言をなさってて、神の救いのご計画はすべて終わった、すべてこれで完了したっていう意味がこのテテレスタイ、完了したということ。このテテレスタイの言葉は当時商人の間で使われた言葉で、借金がある人、相手に支払わなければいけないものがあれば、テテレスタイすべて支払ったというふうに使ったわけですね。また羊飼いたちも祭司たちも捧げ物用の傷のない羊を見つけたときにこの言葉テテレスタイを使った。で、奴隷たちも自分の仕事が終わったとき、主人に終わりました、テテレスタイ、そのように報告のときに使ったようです。イエス様は従順な神のしもべとして、父なる神から与えられた罪の贖いを完全に終えられました。罪のない神の子羊が私たちの罪のため、なだめの供え物として神に捧げられました。私たちのすべての罪の借金が十字架の上ですべて支払われたということ。あなたの罪の借金、 私の罪の借金、これは莫大な借金で、とても行いで支払うことのできないもの。それで神ご自身が私たちの代わりに支払ってくださったわけで、それが罪のない神の子羊イエス・キリストであったわけです。完了した、全ては支払った。そしてイエス様は安心して眠るように頭を垂れて、父なる神に霊を委ねられたわけです。さあ、この福音書の著者ヨハネ、彼はこの十字架のシーンを目撃したわけです。彼は3年半イエス様のそばにいて、イエス様の心臓の音を聞きながら、イエス様の剣やの教えを聞いて、奇跡を見て、そしてこの十字架の最後のシーンを彼は目撃者として、この福音書を書いているわけです。なぜキリストは十字架につけられたんでしょうか。聖書は、それは私たちを罪から救うためであると教えています。私たちを罪から救うため、私たちはこのままでは自分の罪の上に滅びて当然なものでした。しかし憐れみ豊かな神は私たちに大きな愛を示してくださいました。ヨハネの3章16節、冒頭でも言いましたね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれています。先週の日曜日、礼拝終わってある方が、これからおじさんが病院に入院してて末期のがんで訪問行くんですが、お祈りください、そして聖書のどの箇所を開いたらいいんでしょうかね、私はすかさずこの箇所を読んであげてお祈りしてあげたらどうですかって勧めました。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。神の愛を伝える、そしてイエス・キリストの十字架を伝える、あなたの私の罪のためにイエス・キリストは十字架にかかってくださった、その十字架につけられたキリスト、この方を信じるときに永遠の命が与えられる。とてもシンプルですが、信じる私たちには神の力なんです。で、その方は訪問行って、この聖書の箇所を開きながら、また他のところも話しながら、ご自分の証もしながら、イエス・キリストの十字架、神の愛、罪のこと、そして信じたら永遠の命が与えられることを大胆に語ることができて、それに応答してくれました、とても感謝です、そのように報告してくれました。また、おとといはこの教会の方ではないんですが、ホームページ見て、大阪に父親がいまして、末期がんで、ホームページ見てお電話差し上げたんですが、どのようにしたらいいんでしょうか、病気が治ることも、私が言ったのは病気が治ることも大切ですが、それ以上に大切なのは霊的な癒しですよ、救いですよ、聖書にはこう書かれてます、ヨハネの3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されました、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためなんですよ。電話の方に、あなたはクリスチャンですか、はい、そうです、永遠の命持ってますね、はい、持ってます、父親にそのことを伝えたいんじゃないですか、伝えたいです、じゃあシンプルに話してみてください、父は他の宗教、受け入れません、いいんじゃないですか、最後の最後に藁をもつかむ思いで誠の神に叫び求めるかもしれませんよ、伝えてあげたらいいんじゃないですか、分かりました、そのように言われて一緒にお祈りをしましたが、 私たちが伝えるメッセージはシンプルですね。神は愛なんですよ。ご自分の御子を与えるほどに私たちを愛したわけですね。なぜですか？それは私たちが滅びないため、永遠の命を持つためですね。また第二コリントの5章21節にはこう書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。イエス様は罪を知らない方なんです。その方が私たちの代わりに罪を背負ってくださったわけで、それは私たちがこの方にあって神の義となるためであると書かれています。このキリストにあって私たちが神の義となる、神の前に正しいものとされるっていうこと。世の中にはたくさんの宗教があります。皆自分たちが正しいと言いますね。でも宗教の特徴は何か良いことをすることによって救われると教える、また悪いことをしないことによって救われると教える。まあ一時的にはそこにも気休めはあるかもしれませんが、しかし罪に対する本当の解決はそこにはないわけですね。良いことをすれば救われます。確かにそうです。ただしそこは 100% 良いことをしなければ救われないわけで、聖書はですから律法があるわけです。神の基準があって、それを 100% 行うことができるのであれば神の前に正しいとされるわけです。でもどうでしょうか、 100% できる人いるんでしょうか。どこにも、世界中どこ行ってもいないわけですよ。行いによって救われる人は一人もいないわけです。宗教、難行苦行、自己満足あるかもしれません。これだけやったっていう、こういうことをしました、良いこともしました、慈善活動もしました、困ってる人も助けました、祈りもたくさんしたし、でもそれらのことは私たちを救わないわけですね。そこで誠の神が救いの手を私たちに差し伸べてくださったわけ。そして神ご自身が救いの道を完成させてくださったわけ。それがイエス・キリストの十字架なんです。イエス様は十字架の上で言われました。完了したってこと。私たちの罪の贖いがそこで完成したわけです。あとは私たちがこの福音を聞いて信じ受け入れるだけですね。最後に第一ヨハネの4章の9節10節を読んで礼拝を閉じたいと思いますね。聖書の後半です。第一ヨハネの4章の9節、同じこの福音書を書いたヨハネが書き送った手紙ですね。第一ヨハネ4章の9節10節一緒に朗読します。はい。神はその一人子を世に遣わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。神はその一人子イエス・キリストを世に遣わし、その方イエス・キリストによって私たちに命を得させてくださったわけです。ここに神の愛が私たちに示された。どこに愛があるんですか？十字架に神の愛がはっきりと示されたわけですね。私たちがまず神を愛したわけではなく、神が私たちを先に愛し、私たちはこの神の愛を知ったから、その恵みに応答してこのように毎週集まって神を礼拝しているわけですよね。神は私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として、本来私たちに神の怒りが下るべきでしたが、私たちにその怒りが下らずに御子に代わりに怒りが下って、神はそれを良しとされて、 神の前に香ばしい香りとなって、あなたの罪はもはや神の前には認めることができないわけです。私たちがキリストのうちにあるならば、その覆いの下にいるならば、神はあなたの罪をお認めにならずに、御子イエス・キリストにあって罪のないもの、我が子、私の子供たち、そのように私たち一人一人を息子たち娘たちとして受け入れてくださっているわけですね。それはすべてイエス・キリストの十字架のゆえなんです。ここに神の愛があるわけで、私たちはこの神の愛にしっかりととどまり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、ここに愛があるのです。あなたの愛が十字架ではっきりと私たちに示されたことを感謝します。私たちがあなたを愛したのではなく、あなたが私たちを愛してくださった、その愛を知って、私たちは今あなたを愛し、あなたを礼拝するものに変えられたことをありがとうございます。どうぞ私たちがこの救いの喜びをいつも持って生活できますように、そして神の愛にいつもとどまって生活できますように、さらにこのあなたの愛を家族や友人に伝えさせてくださいますように、この受難週、そしてイエス・キリストの復活をお祝いするイースター、神様が特別にこの週を祝福してくださり、私たちの家族もこの救いの中に、交わりの中に入れてくださいますようにお願いします。私たちの救い主イエス・キリストのお名前を通して心合わせ御前にお祈りいたします。アーメン。